おはようございます。のきばキャスト第1352回をお送りします。5月14日木曜日7時28分です。今日はですね、まああんまりこれを喋るぞっていうのがない日で、まあ多分ぐじゃぐじゃいくと思うんですけど、あれですね、まず昼間のスターゲイザーを読んでまして、加賀見隆二さんと東畑海人さんの対談本ですね。占いと臨床心理のまあその交差点みたいなテーマで描かれてる本で、まあ面白いんで読んでるわけですけれども、私は読み進めていくうちにですね、占いを本格的にやっている話というのはタスクシュートの方を連想させるなと。つまり心理臨床よりはるかに僕にとってはこれはタスクシュートの話として読めるんだなというのが、まず意識に入ってきたことなんですよね。意識に上ってきたっていうのかな。で、まああれって結局フォーチュンテラーとか言われるから未来を占うわけだけど、それはあんまり喜ばれないんだと、本格的にやってる人からすると。要するにフォーチュンテラーではないんだと。で、占いというのは、これは石井ゆかりさんって方がおっしゃってた話なんだ、書かれてたことなんだそうなんだけど、10回やったら、要するに10回占うと、10回とも答えが違うわけじゃないですか。まあ、10回とも違うかどうかわかりませんが、全部が同じにはまずならないですよね。だからインチキだって話になるわけですけど、そうじゃなくて、1回占うと、すでに人生の、なんていうんですかね、行き先が変わっていくので、占ったということによって変わってしまうので、だから毎回変わっていくのは当然というような考え方を取るんですね。まあ聞く人が聞けばこじつけになるんだけど、そういうことになるわけですよ。でもこれは心理カウンセリングで考えても確かにそういう話はいくらもあると思うんですね。まあ転移解釈とか東映ドイツ化って話がそうだけど、まあそのカウンセリングを受けた瞬間にもその人変わっていくわけだから、診断というのはある意味しないでしょうけど、毎回しなければおかしいとも言えなくはないわけですよね。見立てというのは、見立てて心理カウンセリングを受けた瞬間にその人変わっちゃうから、つまり見立て続けなければいけないということが起こるわけですよね。まあそれはそれとして、タスクシュートってそうなんですよ。あれね、昔一時リストアップしたものを上から順に粛々とやるのがいいんですって話があったんだけど、私はそれは、全く受け入れなかったんですね。というのは、決めたことが粛々とやれるはずないだろうってまず第一に思ったわけですよ。それができるんだったらタスクシュートがそもそも全くいらないはずだという気もするんですよね。タスクシュートというのは並べ替えられるところに大きな意味があって、やるたびにその人がやろうとしている最適解は変わるんですよ。だから占いと似てるんですよね。だって未来のことが書いてあって、そこに、それを占うたびに占いの内容が変わっていくということが起こるわけだから、そのなんでそういうことが起こるかというと、知っちゃったからですよね。知る前と知った後ではすでにその人の心理的な状態と決断する内容が、だってもしそれによって決断が変わらないんだったら、決断前に情報を集めるって無駄じゃないですか。でもそういうふうには誰も思わないですよね。そもそも人が占いたくなった、このだから東畑海人さんが得意とする、その一番最初に人類で占おうとした人は何を考えていたのか的な話するんだけど、歴史を問うってやつね。同じことをタスクシュートっていうのは実はやるわけですよ。こういうふうに未来を描くといいんじゃないかとか、考えるわけですよ。そうすると必ずそうなんだけど、フォーチュンテリングするためには、これが深くっていうやつなんですけど、深くフォーチュンテリングするには過去の情報がいるんだっていう、だからタスクシュートでもログが大事ですってやけに言うわけですよね。で、占いにも全く同じことがあって、実は過去現在未来がどういう風に展開して、過去って入ってくるんですよ、加賀見隆二さんによるとですね。だけどこれは深いっていうこと、つまりその方がより正式だし本格的だってことは言えるかもしれないけど、つまりこれまでどうだったのかを問うっていうのはですね、同時にそれは非常に人間中心主義的ですよね。つまり 神々からパッと啓示を受けるのは一発でいいじゃないですか。過去どうであったかとか関係ないじゃないですか。今日見た夢に何かが出てきました、だからこうするべきなんです。神からの啓示みたいなものを何より重視するべきであるならば、もうこれについてとやかく言わないのが大事ですよね。過去どうだったかとか、それは非常に人間的な発想ですよね。つまり啓示信じてないじゃんって感じがするわけですよ。夢で見たものに対して過去私はこのように生きてきたからとか言ってる段階ですでに非常にヒューマニズムなわけですよ。ヒューマニズムってことはつまり神の血落ちてるんで、フォーチュンテリングっていうか、そのいわゆる託宣っていうべきなんですかね、神からのメッセージをまんま受け止めればいいっていう発想であれば過去とかいらんわけですよね。でタスクシュートっていうのは非常にヒューマニズムですから、もう全然啓示とかでも何でもないんで、こうプラン、ルーチン、ログって言いますけども、まさにそういう世界なんですよ。で1日分しか基本やらないっていうところからしても、めちゃくちゃこう、まあログは数年分残ってますけど、この辺もすでに非常に兆しっぽくないじゃないですか。行動の記録を取り、次に取るべき適切な行動は何かを十分に知力でもって検討するわけですよね。でもまあやってることは実は占いとよく似てる、本格的な占いとですね、実によく似ている。で本格的な占いっていうものはなんか変に厳かになっていくじゃないですか。なんかね、小学6年生の一番最後のページについているあなたの今日の運勢みたいな女の子が好きそうなやつと全然違うじゃないですか。なんか鳳凰みたいなのが出てきて、一歩間違うとヤギさんとか殺されてたりして、で一歩間違うと人間とかまで生贄とかに出されるじゃないですか。凄まじいですよね。でもあれ、ああまでしてやりたいことはやっぱりこう将来を見据えなければならない責任を問われる人の立場というのは重大なわけですよ。まあ不正ですよね、結局究極的には。で不正というのはそういうどんなに厳かにしても結局あやふやなものなわけですよ。だって占ってるわけですからね、結局は。神からのメッセージなのかもしれないけど、この戦争は数であろうとかなのかもしれないけど、それは確かにめちゃくちゃ大勢の人の一歩間違うと国中の運命がかかってるから、それはものすごく大真面目にやるでしょうけど、どんなに真面目にやったって結局は亀の甲羅が縦に割れたか横に割れたかみたいな話をしてるわけだから、それじゃないもので、本来は結果を占うって言いますけど、占うというのはやっぱりもう少し直接関係がありそうなことでやりたいですよね。だけど直接関係がありそうなことで占うというのは結局ヒューマニズムなわけですよ。それはもう散々やった後にやるわけですよね。昔私この話はところどころでしてますが、小学校時代に教育テレビかなんか見させられる授業ありますよね。あればっかり使う先生もいますけど、社会の授業とかでトヨタではないかな、具体的にちょっと出てなかったと思いますけど、でもまあ日本の大手の、車のメーカーで、もう人事を尽くして天命を待つの、まさに文字通りなんだけど、あの時天命を待ちたくなる人間心理のある種の弱さですよね。弱さといえばね、謙虚さとも言うのかもしれないけど、どんなにこの車が売れるとマーケット調査してみたり、技術の粋を集めてみたりして、これこそこの絶対今期はこれでいけるんだっていう車を作った後で何をするかっていうと占うんですよ、っていうシーンをテレビでやってたんですよ。で厳かなんですよ、めちゃくちゃ。なんか本格的な神主さんみたいな人が現れて、なんかこう占うんですよ、この車売れるかどうか。で結局それはこの戦争勝てるかどうかを亀の甲羅で占ってるのと何にも変わらず、私にはやっぱりですね、ものすごく無責任だなって感じがしたんですよ。これをやる時間があるんだったらは、本当に売れるかどうかをもっと真剣に考えればいいのに、結局は社員全員がそこに集まって一番偉い人がこう頭を下げてですね、だからこれに対していや当然そうするでしょうとか、その気持ちよくわかるわってなると思うんですね。比較的大真面目な人は十分なると思う。これはだから不正の限界を私は示されている気がするんですよね。これって非常にまた男性的なんですよね。そこに男性しかいなかったんですよね。これは男尊女卑みたいな話になっちゃいますけど、ジェンダーですけど、つまりでもそれは 昔からこれも言わよく時々はところどころで言われることですけどね、ジェンダー的な差別っていうのはある意味では、なんていうのかな、そんなものに巻き込まれずに住む人たちにとっては貴重だなって感じもしなくはないんですよ。だってあんなところ行きたくないじゃないですか。私だったら絶対ごめんなって感じがするんですよ。結局ヒューマニズムってのは合理主義なんで、昔ね、織田信長が本当のことかどうか知りませんけど、信長のお父さんは、42、3歳で亡くなったのかな。その時、まあ、危篤になったみたいな時にですね、こう病気になったみたいな時に、お寺のお坊さんたちに尋ねたんですよ。親父は助かるのかと。で、王さんたちは絶対こう言いますよね。いや、もう、我々が、ちゃんと懸命に祈ってるし、兆しね、いい兆しが出てますから、必ずご回復されますって言うわけですよ。でも死んじゃったわけですよね、信長のお父さんは。そしたら信長はその寺を全部こう包囲して、お前たちは要するに私の父の、未来について虚偽の報告を述べたと。でこれから要するに皆殺しにするから、お前たちも自分の命について懸命に祈れと言って皆殺しにしちゃったわけですけれど、っていう話があるんですが、これってヒューマニズムですよね、結局ね。非常にヒューマニティに溢れてませんが、ヒューマニズムに違いはないですよね。つまり人為的なものについての、神々からの予告みたいなものは基本的に、まあ、なんていうのかな、結果責任を問うわけですよね。しかしそもそも結果責任を人間に問うぐらいだったら、亀の甲羅に聞く意味が全くなくなりますよね。だからお坊さんたちは、いや祈ったし吉兆も出てたんだけど、どうやらダメだったらしいっていうことで通っていたわけだけど、それは無責任だろうというわけですよね、信長的には。つまり車が売れるかどうかを神に祈ってる場合じゃないだろうということと全く僕は同じだと思うんですよね、この話。なので私はあれを小学校時代に見た時、やっぱり人事を尽くして天命を待つっていう言葉は非常に人間の気持ちにフィットするけれども、来やすいよなって感じもするわけですね。まあ、来やすい方がいいに決まってるわけですよ。だから私さっき言ったように、そこに男性しかいないというのは差別だろう、その通りなんですけど、この差別はその責任の重さから結局来ちゃってるもので、もちろん今戦国時代じゃないから、当然そこに女性もいた方がいいに決まってるんですけど、ただ決断する立場に立たされるということは、結局のところその決断が良くなかった場合は、だからここなんですよね、責任を問われるじゃないですか。いや最後は神に祈りましたから、責任は神様に聞いてくださいと言いたいところなんですが、まあ、結局父親というのは、それが女性だったとしてもですよ、最終的にうまくいかなかった場合には責任を問われるわけですよ。信長みたいなめちゃくちゃ苛烈な人が現れると結構大変なことになるわけですよ。いやお前大丈夫って言ったじゃんっていうことになって、つまりそんなところに私はいたくないなと、本音を言えば思うわけですよね。だってどうなるか分かんないから、亀の甲羅なり、なんかよく分かんないけど折り紙で折った白いやつみたいなやつにこうバサバサバサってやったりするわけじゃないですか。これ私は何か皮肉っぽく言ってるように聞こえると思うんですけど、最終的にはみんなこうするところがあるんですよ、人間という生き物は。その辺のことを、つまり昼間のスターゲイザーでは話してるわけじゃないですか、東畑さんと加賀隆二さんね。だってうちはそれこそ寺だったから、こればっくりなわけですから、家を建てるとなると地鎮祭なわけですよ。要するにその土地の何とかに祈り出すわけですよ。すでにそれは大変私は仏教的じゃないと、地鎮祭っていうのは非常に神社さんがやってるところなんですよね。でもうちの親父はやりに行くんですよ、ちゃんと。つまり要するに仏神が混ざったんで、日本ではどうしても引っ張られるわけですよね。例えば仏滅の日はの前日はお通夜が出せないとかなんとかかんとかいうのも、あれは非常にこう私は神道的だと思うんだけども、うちの寺で思いっきりやるわけですよ。まあ最もそれがあるおかげで、うちは少なくともなんていうのかな、仏滅の前日の夜は休みになるので、その時に外食に行くとか、こういう流れができるわけなんですけどね。まあ、常に何かがそういうふうに人の流れってものはそういうふうにこう なっていくものなんですよね。まあ子供にとっては嬉しいと。つまり仏滅というものと旗日というものが非常によく似て見えてくるわけですよ。寺の子供にとってみればですね。だって遊びに行けるからさ。そういうことになるわけですよね。でも、とにかく、そういう、なんていうのかな。ここから先はもうどうしようもないなっていう。つまり人事を尽くしちゃったなと、その人が思ったところで、でもなんかできないかって考えるから、そういうものに、占いたくなるわけじゃないですか。で、占ってばっかりいるっていう人が、私は結構いるだろうなと思うんですよ。それは、つまり、亀の甲羅とは限らないですけれども、不正というものはですね、そうでなくても現代では評判が悪いわけですよね。なぜなら第二次世界大戦みたいなことが起きて、一人の男にいろんな決断を任せると、ろくなことにならないと。めちゃくちゃみんな痛い目を見るということを、思いっきり納得させられたので、やっぱり我々は不正ってものをすっごく信用できないというふうに、戦後なったと思うんですよ。最近ちょっと風向き変わってきたけど、やっぱりでも一人二人の男に何かを任せると、大体あんまりいいこと起きないんだなっていうことを、改めてなんとなく認識させられていますよね。なんとなくね、今の時代は。令和に入ってそういう傾向が顕著になってきた気がするんですけど、要するに父殺しの時代ですよね。ドストエフスキーが予言して書いている通りの時代がやってきてるわけですよ。信用ならないと。で、一方でそういうこう、まあ俺のやりたいようにやるから的な不正も、まあこれはあるわけですよね。結局のところ誰かが決断して何かをするってことになってくると、結局この何でしょうかな、強引さが全然ないとなってくると、とっても賢明で賢くて優しいみたいなお父さんになってくると、今度は膨大な人を抱えた場合は、特にそうでなくても実際そうなると思うんですけど、何もしないってことが起きるわけじゃないですか。で、そうですよね、非常にこう権威が高い人たちが概して何もしてないですよね。あれは一体何をしてるのかということですよね。まあいちいちダイレクトに出さないですけど、一番上の方でなんか祈ったり、ニコニコしていたり手を振ったり、そういうお父さんですよ。で、そういうお父さんたちは決断とか、ましてこう何て言うのかな、布告とか命令とかもはやしないわけですよね。イギリスとかにもいますけど、まあ、女性だったりもしますけど、まあ、いずれにしてもあれはお母さんではないわけですよ。お父さんなわけですね。で、何もしないと。で、何もしないのは当たり前なんだと思うんですね、私は。だって、例えば、つまりあの人たちが基本的に期待されてるのはジャッジであって、ジャッジというのは中立だということになっていて、戦前というかほぼ戦中に近い状態ですけど、日本でも苦悩されたじゃないですか。結局のところ大元帥でもある上に、一番トップでもあるから、一番それに反対している、つまり戦争に一番反対している人にも、一番賛成している人にも、どっちにも平等でなきゃいけないってことになったら何もできないじゃないですか。で、そういう立場に立たされちゃうわけですよね。で、それはアンパイアだと思うんですよ、野球で言うと。まあ、主審ってやつですよね。一番偉いんだけど、彼は野球はやんないわけですよ。だって、それは当然ですよね。子供たちの世界、子供たちの草野球ではアンパイアとかいないんで、町のお父さんがアンパイアやってくれるみたいな、牧歌的な時代は多分そんななかったと思うんで、私も草野球やってましたけど、アンパイアなんか言うのは、当然、相手チームのバッターで、バット立ってないやつなんですよ。ということは、どっちかに贔屓するに、っていうか、自分のチームに贔屓するに決まってるわけですよね。プレイヤーは絶対ジャッジできないわけですよ。だから、参加してない人しか、究極のお父さんはやれない。究極のお父さんっていうのは、つまり参加してないわけだから、何もしないわけですよね。完璧に無力なわけです。実際、主審って無力じゃないですか。ね、大谷翔平とかに比べると、アンパイアというのは、つまり無力ですよね。絶対権力を持っていて、なんなら大谷翔平退場させられるんだけど、でも、アンパイアは試合に何の影響も及ぼさない。本当に文字通り黒子なんですよ。名前も滅多に、認識されることはない。でも一番上なんですよね。私がルールブックだって言える存在ですからね。 だけども非常に受動的なんですよ。で、彼らは何をするのかと。で、彼らは占ってすらいけないんですよね。まあ、この試合はドジャースが3対2で勝つねって言った途端クビですよね、もうね。昔そういう事件あったんですよ。私が小学校の頃だったな、何なのかわけわかんない話だなと思ったんですけど、私はそういう立場だからどっちに勝ったら方がいいとかは言えないが、まあ、ごく個人的に聞かれれば、今日の試合は巨人が太陽に勝つといいねみたいなわけわかんないことを言って、もちろん直ちにクビになっちゃったんですけど、しかもその主審が、ホームはタッチアウトにしたっていうのが、掘り出されて問題になったりもしたという、それぐらいやっぱり、なんていうのかな、遊びというものはそういう遊びじゃないですか、野球なんてどう考えたって。だけどもうなんか社会問題みたいになって、あ、こういう風になるんだ、面白いなって僕は当時は思った。まあ方生活どうなったのかと思うんですけど、なんか言及ぐらいで済まされないもんなのかな。だってそれひいきしたかどうかなんて分かんないじゃないですか。でもまあものすごく問題視されました。まさか巨人だったからね、っていうのはあるにしてもですね、まあでもそういう非常に面白い事件と言っては悪いかもしれないけど、面白い事件があったわけですよ。お父さんは大変なんですよ、要するに一言で言うと。でも男は辛いよみたいな話になっちゃうから、あれに今では聞こえると思うんですけど、ただ何ていうのかな、最終的に信頼されてもいないのに不正で責任だけ負わされるのはやっぱり結構たまったもんじゃないよねって感じはしなくはないんですよね。で、この問題ってっていうのはもう一つ今言ったように、こう実は参加しているんだけれども参加者ではないっていう立場、つまり僕はここに迫ってるのも、まあビヨンも迫ってるんだけど、すごくウィニコットだなってやっぱ思うんですよね。つまりその参加していないっていうのは死んでる人みたいに見えてくるんですよ。聖者の世界じゃない、例えばお墓って父親的だなって思うんですよね。お墓って参加してないじゃないですか、どう考えても。でも現実世界にあるじゃないですか。私究極の不正ってのはやっぱり非常にお墓的だなと。だから昔の皇帝とか絶大な権力を持った人たちが何かと墓でかくしたっていうのは非常にこう不正ってものをよく物語ってるなと思うんですよね。嫌だけどピラミッドとかめちゃくちゃ作らされる方はたまったもんじゃないんだけど、でも結局あれって何の力も持ってないじゃないですか。ただそびえ立ってるだけですよね。ただしかしそれはすごい権力者じゃないとやれないことでもありますよね。で、決まってああいうバカでかい墓作ってるのは男の人ばっかりですよね。何がやりたいのか知りませんけど、まあ不正を示したいんですけれども、で、あれは生きている人の世界には決して参加、自ら参加することはできないですよね。まあ、生きてる人が写真に撮ったりはしますけど、今の時代は。でもそれはやっぱあくまでも受動的な存在ですよね。ちょっと似たものとしてやっぱり大仏みたいなものがあると思うんですよね。あれはお墓とは違いますけれども、で、不正っていうのは本当そん、いや、なんちゅうのかな、普通の人間がやるには非常に損くさいものでもあると思うんです。自分何にもできないのになんかこう責任だけはあるっていうような、だからジャッジだけはしてるんだけども、ジャッジするっていうのはつまり中立だってことなんですよね。中立だってことはつまりどっちかの見方もどっちかの肩入れもどっちかを支持したいわけでもないってことなんですよ。非常につまらん仕事だと私なんかはやっぱ思っ、私はプレイヤーでありたいタイプの人間なんで、今ではプレイングマネージャー、つまり監督なのに選手、最近で言うとヤクルトで古田さんがそれをやったんですけど最下位になりましたけど、難しい仕事だと思うんですよね。監督はもちろんジャッジはできないし中立でも何でもないですけど、でも監督っていうのはやっぱり他の選手に対しては中立でないと困るので、誰かをエコひいきすると大体そのチームは全然機能しなくなったりするので、誰のひいきもできなくなるということが起こる中で、自分選手としてもやりますっていうのはやっぱり難しいんだと思うんですよね。とってもそういうことに対してまあ、ないわけじゃないんですけどね。古田さんがやったし、その昔野村さんもやったようにですね。ないわけじゃないんですけどね。で、何をやるんだろう、結局、父親はっていうふうに思うとですね、そういうウィニコット的なことを考えて 見た時にもそうなんだけど、彼はすごいプレイに参加するっていうこと、まあ彼は遊ぶっていう言い方、プレイなんですけどね、プレイするっていう言い方、アンパイアプレイしてないよねっていう、プレイをしろとは言うんだけど、彼はプレイはしてないんですよね。プレイの外側にいるんですよね。でもそれは遊んでるわけでもあるんですけどね。だから私はクビになるって行き過ぎな感じがちょっとしたわけですよね。遊べてないじゃんって感じがするんですよ、今あの現代社会ってのは。あまりにも大真面目にサッカーとか野球とかやりすぎていて、どうしてもそれがプレイになってないような、あれは究極をままごとですからね。だってベースボールってのはあれは戦争を模してるわけなんで、だから基地なんでベースなんで、戦争を模してるということはあれ戦争じゃないことは確実なんで、やっぱりままごとだと思うんですよね。この観点を我々は好んで無視したがると思うんですよ。別に線の内側がヒットで線の外側がファールだってな、完全に我々がそのままごと上のルールとして決めてるもので、でそれをジャッジする人が、つまりプレーに参加しているようないないような中間領域的な人なわけですよね。すごくミニコット的だなっていう、こういう世の中を、こう、なんていうのかな、こういう営みを理解するのにミニコットって人は絶大だと思うんですよ。主観的でもあり客観的な空間でもある、そういうことだと思うんですね。あそこにある土とかは客観的に見て土ですから、でもあれをフィールドワークとして捉えるっていうのは主観的なものなので、常にそういうのがオーバーラップしている空間、あれほどそれが思いっきりオーバーラップしている空間もめったにない、あんな広大な空間でそれをやってるという、でもやっぱやってることはプレイなんですよね。だってプレイするって言いますし、プレイしろって言うわけだから、プレイ以外の何者でもないものをやってるわけで、でやっぱりですね、私は見るってことに最終的にはなっていくだろう不正はという感じを持ってます。眺めている、あるいは凝視している、何でもいいんですが、最近ビデオ判定というものが日米とも非常に盛んになってきて、日本にも必ず来年には、来年か再来年にストライク、ボールもビデオ判定すると思うんですよね。あれやっぱり見るということですよね。どう考えても聞くではないですよね。松木邦洋さんが面白いこと書いてたんですよ。傾聴じゃないんだ、見るんだって言うんですよね。聞くっていう方向に意識、話、心理臨床が進みすぎるのは問題だと。転移というのは基本見えるはずのものであり、聞こえる部分もあるかもしれないけど、人間のその知覚力の傾向のバランスから考えても、見る情報、視覚情報の方がはるかに重要だっていうことを、なんかこうまるで自戒するかのように、だからやっぱりなんとなく臨床化というのは言葉のやり取りに、で言葉のやり取りっていうのはこの場合テキストじゃないですから、音声ですから、口頭でのやり取りにすごく重きを置いてるんで、戸和田海人さんも聞く技術、しかもそれは傾聴の聴じゃなくて門構えの方の、単に聞くんだ、まあフロイトもシンプリーリッスンって言いましたけど、それをすごく言いたくなっちゃうんですけど、マシさんはあえて、だって言葉発してくれない人はいっぱいいるわけで、そういう人からの取れる情報はもはや視覚情報しかないでしょうと。で視覚情報は常にあるでしょうと。なんならその人が来なかったという空間を眺めていても、みたいなことを書くんですよね。この辺やっぱり臨床家だなと思うんですよ。その人が来なかった空間を眺めていることも、すでに心理臨床の一種みたいな書き方をするんですよ。これ別の人が書いてたことかな。要するに、まあ、キャンセルですよね。でも、その空間に佇んでいて眺めていると。これが大事なのか分かりませんが、でも私はそれはすごくやっぱり言うことを言う、沈黙を聞くみたいな表現をしてまで聞く方を重視する人もいるんですよ。河合隼さんもそういう感じだったような気がするんですけど、まあ、沈黙を聞くってのも大事だと思うんですけど、やっぱりこう見るなんだよねっていう、それこそ大仏様ってなんか見てる感じがする、聞いてるって感じしないですよね。なんかこう世の中を見ている、まあ見てるだけじゃんって感じなんだけど、見てるだけなんですよ。シングスフォールアパートだったかな、たたれた絆っていう、こうナイジェリアかどこかを舞台とした、黒人のこう何て言うんですかね、まあ要するに部族のね物語で、すごいミリオンセラーぐらいになってる話をアメリカで原文で読まされ まあ授業ですね、すごいいい作品で、私は非常にこう何回も読んでるんですけど、日本語にも一応訳されてるんで、あの何ですかね、何ですか、あの筑摩古典なんとかで、うん、復刊してます。ああいうの高いですけどね、やや高ですけどね、文庫だからまあバカ高くはないんだけど、でその筑摩古典なんとかに確かそうだったと思う、あのなってたんですけど、まあそれはそれとして、その主人公のオコンコとかいう、まあアフリカの名前なんでちょっと英語表記だと発音しにくい感じだったんですが、彼がですね、その人があの何ていうのかな、追放されるんですよ、ちょっとしたミス で追放された先に、あのいかにもっていう感じのアフリカの族長みたいな老人が出てくるんですけど、こういう人って本当になんかこう、なんていうのかな、まあ、それは偏見かもしれないけど、いい不正っていうのはああいうこう未開みたいなところのですね、ところで長く生きている古老みたいな人だなって感じを僕は思っちゃうんですよね。でやっぱり彼の言うことっていうのは、まあ、そういう教訓めいたことばっかりなんだけど、強いとか言うわけじゃないんですよね。古老だし、もうヨボヨボのおじいちゃんなわけですよ。まあ、結構はつらつとしてるんだけど、でもその何ていうのかな、その主人公のおこんこっていう人は要するに若くて頑張るタイプなわけですね。でレスリングで頭角を、アフリカの部族なんでレスリングで頭角を出していくですわけですよ。めちゃくちゃ強いんですよ多分。その一族で一番強かった男をもう子供の時に倒しちゃうみたいな、だからレスリングの天才みたいな、でそういう人は要するに敬意を払われるわけですね。やっぱり肉体的に強いっていうこと、それ自体に男性的な価値を認める時代の社会だから。でも面白いんですよね、一番トップにいるのが古老の、どう考えてもレスリングしたら勝てるはずないじゃないですか、古老の杖ついてる老人みたいな人なわけですよ。でやっぱ彼が言う話の中に出てくるのが、今日はちょっとあらぬ方向に話が進んでいってますけど、なんか不正ってことをですね、ここやっぱり最近のセッションで立て続けに意識するようになったんですよね。まあ鏡隆二さんの対談本を読んだことも関係があるんだと思うんです。占いの世界ってやっぱ不正感強いですからね。だからちょっとちょっと臨床の世界からやや離れてるよなっていう感じが、より私がタスクシュートを連想したっていうのはそういうことなんですよね。タスクシュートってやっぱり心理臨床の世界に比べるとマクロだし遠いんですよ。なんというか外から見てる、やや客観性が強すぎる。私はやっぱりこうその人の話の一番まあバルネラブルなところ、こうここでしかできない話みたいなのに興味が集中していくんで、なんかこう社会文化的な話よりはやっぱりはるかにこう個人情緒的な話に向かっていかなければ、その人の困りごとには究極手が触れにくいんではないかっていうのは持ってるわけですね。だからサンチャレを重く見ているわけです。サンチャレは基本的に絶対閉じてやるぞっていう、外にこれは出さないぞっていうね、再現性とか一切問わせないっていうのが僕のなんかこう原理主義的にあるんですよ。中で何をやってるのかはそうは言ってもここに難しさがあるんですけど、伝えていかなければならないけど、中で何をやってるかを伝えられるのはあくまでもそのプロセスとか構造とか約束事とか、ある種の効果がこういう理由で生まれると思われますっていうことは言うにしても、本当のそこで起きているリアルは絶対来てやらなければわからない。なぜならば他の人についてここでつぶさに説明するわけにはいかないからと思っている。それに人のを聞いたり、なんならビデオ見たっていうこと、そういうことはできないんですが、だとしても理解はできないと私は思うんですね。それはやっぱり中で起きていることを体感してみなければ、体感というか主観的に心で味わってみないと絶対わからないことばかりだと思いますんで、なんか精神分析家みたいなこと言っちゃってますけど、でもそういう感じなんですよ。再現性ということが仮にあるとすると、それはその人自身、受けている人自身にとっての再現性しかなくて、これと全く同じことが他の人には絶対起きないっていうのは私は思うんですね。だからこれは絶対的密室じゃないとダメだっていうふうに今は思うんですよ。幸い私は非正規制度外の人間なんで、 スーパーバイズとかケースカンファレンスとかで何かを報告する義務一切ないんで、ここでやることは完全プライベートでいけるし、私は速やかに忘れるようにしてるんですよ。極力できれば、速やかにっていうのは3ヶ月ぐらいでって意味なんですよね。3ヶ月チャレンジだし、長々と覚えておいたり記録に残しておく、カルテに取っておくっていう、そういう性質のものではないなと思うんですね。まあそれいうことで、その何を私がしなきゃいけないかと、まあこれはサンチャレの中でと、まあでもサンチャレのセッション中ではないが、サンチャレ運営者としてはやっぱり私は不正というものを自分は持ち合わせてないとらしくないですけど、父親らしくないですけど、持ってなきゃいけないとは思っているので、何をする人なのかというと、松木さんの言葉が響くんですよ。私は見ていなければいけないっていう、そのお釈迦様には到底及びませんが、やっぱりでもこの目で見ている、まあ、アンパイアはやっぱりこのその目で見ているわけですよね。見ているのはストライクゾーンですけど、私にもそういう感じがなんですよね。その相手の人を見るというよりは、やっぱりストライクゾーンを見るみたいな感じなんですよ。ジャッジをするのとは違うんだけども、でも判断はしなきゃいけない。で、判断はやっぱりジャッジなんで、ジャッジというのはその相手を裁くって意味はほぼないつもりなんだけど、でも判定はしなきゃいけないし、判断もしなきゃいけない。それについて一番役に立つ機関は目であるっていう感じは確かにするように、まあ、これは松木さんの影響すごい大きかったです。松木さんの本を読んでなければ、私はシンプリーリッスンの方にやっぱり重きを置いてたという気がする。聞くこと大事なんだっていう、聞くこと大事ですから。でも聞くことというよりは見ること、眺めていること、そのなんでさっきそう立たれた絆ですね、シングスフォールアパートを出したかっていうと、その孤狼の人が言うんですよね。お根校が追放されて、まあ、うつ状態になっちゃうわけですよ。彼は出世主義者で、若い頃からお父さんダメ親父だったんで、ヤングケアラーみたいになってたんだけど、ヤングケアラーっていうよりもお父さんダメ人間だから、お前もう蹴倒すみたいな感じで、その子供のところから最強のレスラーに勝って、負けると大変なことになるんですよ、そういう部族社会だから。勝ってで、なんか有力者から山芋分けてもらって、山芋なんですよ。その山芋が水で流れないように徹夜で何番も見張りをしていて頑張るわけですね。だけど実は心の根の非常に優しいところがあって、でそういうところを自分で非常に嫌悪するわけですよ。強い男じゃないと、ああいうお父さんみたいになってしまってろくなことにならない。まあ実際ろくなことになってないから、だからその優しさみたいなものを自分の中で封じ込めるっていう、そういう苦悩を書きながら出世していく。まあ受けそうな話ですよね。アフリカではすごい読まれるっていうんですけど、でもこの人が些細なミスで、要するにキャリアに傷がつくわけですよね、そういう社会においては特に。でなんかこう追放されたところに孤狼がいて、まあ要するにそんなことでくよくよすんだってことなんだけど、その時に言うセリフが非常に私はやっぱこういう感じで言うよねっていう気がしたんだけど、要するに自分もはもっとずっとひどい目に遭ってきたぞということなんですが、それを自分は見てきたんだって言うんですよね。やっぱり目なんだなって感じがするんですよ。要するに自分は族長みたいになっているから、すごいこうなんていうんですかね、まあ奥さんもいっぱいいて子供たちもいっぱいいたはずなんだけど、まあそういう社会ですから、衛生面とかいろいろありますから、その途中で出てくるお医者さんみたいな、シャーマンみたいなお医者さんの話もすごい読ませるんですが、とりあえず一旦ちょっと飛ばすと、要は墓を作ってばっかりいたと。自分はその自分の娘が死んでいくとか、自分の奥さんが死んでいくというのをなすべもなく眺めていたんだと。それで30人ぐらい一族がいたのに、今では気がつくともうなんか3人とかしかいなくて、その3人もひ孫みたいな女の子だけだと。なのに君はその3年間ここに留め置かれるということで、もう人生終わりだみたいな顔をしてるけど、っていう話をするわけですね。でここでこの ところって面白いなってやっぱ思うんですよね。なんかそんなに有力者なのに結局のところなすすべがないものをただ眺めていたって話をしてるわけですよね。でもこれがお根校には効くわけですよ。十分理解できるって感じではないんだけど、少なくともうつ状態を脱するんですよね。この話いいなと私は思ったんです。別に何したわけじゃないじゃないですか。しかも比較的ありきたりな話をしてるだけですよね。しかもあのヨボヨボでレスリングとかおこんこうとかとやれば当然勝てるはずないし、おこんこうは要するにいわゆるこう壮健な中年ですから、ただうつ状態になっちゃってるけど、そういうふうにあの話をしていて、やっぱこういう不正ってのはこういうところあるよなと。どういうものなのか難しいんだけど、なんていうのか、保証をするというか未来を占うっていうんだけど、そんなのは相当無理のある話で、要するにどうしようもないんですよね。どうしようもないんだけれども、なんつんだかのなぁ、そう、ちゃんと健全に生きていくことはできるぞっていうような、そういうこう、ひ孫のですね、あの、なんかこう、幼稚園児みたいな女の子の世話をして、族長みたいな人がね、生きてるわけですよ。で、その、そういうこう、ある種の、やっぱ責任感としか言いようがないですよね、これはね。責任果たしてるとそれで言えるかっていう話あるんですけど、何しろシャーマンな世界ですから。そうそう、さっきの話、どういう話が例えばあるかというと、当然男尊女卑なわけですよ。族長も男だし、そういう壮健な男がレスリング強いから、なんでレスリング大事かっていうと、あの石斧持って他の部族と戦争やるか、生々しくて超嫌なんだけど、そういう話も出てくるわけですよね。でおこんこは実は優しいんで、あんまり石斧で若い男の子とか相手の部族とはいえ殺しまくるの嫌なんだけど、でもそういう弱さをあの非常に毛嫌いしてるから殺しまくっちゃうわけですよ。それでやっぱり抑うつ感漂うことになったりもするんですけど、そういうところでなんかバランスが少し、ここが読ませどころですよね。バランスが少しおかしいんですよね。それでまあその老婆とかね、女性とかはまあ要するにこう殴られたりすぐしちゃうんだけど、それは昼はそうなんですけど、この種の社会って非常に複雑で、なんていうのが独特で、夜になると逆転するんですよね。つまり昼は合理主義なんですよ。男は強くて、そういう山芋をあの水に流されないように、なんならこう土砂とかを体張って止めるとこまでしなきゃなんないから、まあ男性じゃないとちょっとやれないみたいなところが当然あるわけですね。やりたくないよねって話も当然あるんですけど、だけどそれは昼の話なんですよ。合理主義の話、さっきの織田信長的な話なんですよね。夜になると何かが起きちゃうんですよ。で、なんか特に昼間の間は、なんか誰からもなんか頭まともとも思えないようなおばあさんみたいな、おばあさんって社会的地位高くないですからね。なんだけど、おこんこは全く逆らえなくなるんですね。で、自分の娘が多分はしかみたいな、こんなことで死んじゃう社会なのが辛いところなんですけど、すごい最愛の娘がいる。おこんこはそういうところあるんですよ。娘大好きみたいな。で、はしかで高熱が出たということになって、おこんこっていう人は偉い人だから、一晩中こうやって、そういうところが独特なんですよね。いや、俺は娘なんかが、病気になっても動揺しないとか言いながら、夜も眠れずに看病してるわけですよ。まあ、こういうところが受けるんでしょうね。で、看病してるところに、その昼に誰にも相手にされないようなおばあさんが唐突に入ってきて、この娘は私が連れていくみたいなことを言い出すわけですよ。なんかこう、まあ精神病水準っぽさを感じますけど、でもそれは夜に起きたことなので、これは神のお告げだみたいなことを言うと、おこんこうのような、まあ、屈強でそんなおばあさんは追い出せば良さそうなんだけど、一切逆らえなくなってしまうんですね。で、なんかその娘連れて行かれて、なんか変なホラー穴とかに行って、そこに連れて行くというふうに、連れて行ってどうするとかこうするとかがないわけですよ。連れて行ってシャーマンだから祈るとか祈祷するとか、なんなら治療するとかなら話わかるじゃないですか。そうじゃないんですよ。ただ連れて行くという。連れて行って何するのかも、頭もなんかまともとも思えないし、しかも神がかっちゃってるから、夜、真夜中ですからね。ああいうところって真っ暗じゃないですか。一層意味不明じゃないですか。いや、それちょっとっていうふうに、なんかおこんこ言おうとすると一括されるわけですよね。お前の口出すところじゃないと。要するに、これは神の領域なんだから、こう言われるんですよね。思い上がるなと言われるわけですよ。 で、めちゃくちゃ驚いて、でもまあ彼は合理主義の人なんで、まあその場は引き下がってですね、遠くから後をつけるって、このシーンも非常にいいシーンなんですけどね。でもまあ親にしてみればね、そんな娘どうされるか分かったもんじゃないわけで、だからそういうことってすごいあるわけですけど、この男尊女卑的な社会という、まあ、この社会が全域がですね、その後アルビノと呼ばれる白人にこう平定されていくっていう非常に悲しい話で、まあおこんこは最後死んじゃうわけですけど、そういうこういい話なわけですよ。不正っていうの、おこんこは明らかにこう不正のなんていうのかな、エディプスコンプレックスですよね、完全にここで描かれてるのは。まあ、書いてる人は多分アフリカ系のどこかの人なんですけど、非常にやっぱりこういろいろ博識で、というレスリングとか部族の争いとかしか書いてないんだけど、完全に書いてることはエディプスコンプレックスのことで、まあ要するにおこんこは弱かった父親というものを乗り越えようとして、まあ、敗北していくわけですよね。だけど彼はあれなんですよ、アフリカ文学では英雄的な扱いを受けてるらしいんです。まあ受けるキャラだなとは思いますね。なんだけどバランス変えていて、まあ、バランス変えてるところも受けるんですけど、まあ非常にこう危なっかしいんですよね。で最後は結局その危なっかしさで身を滅ぼしていくみたいな話で、まあ、みんなに人気があると。この話読んだ時も思ったんですよね。やっぱりこうまあ損くさいよなと普通に考えて、で責任、結局のところ最初は離心出世しか考えてなかったわけなんだけど、若者で子供だから親になってみて分かるのは責任取ることしかやれることはないと。だからこの人の話で、まあこれは脅迫性っぽいさだなと思うんだけど、脅迫性っぽいですよね、こういう人はね。お祭りがこの人とにかくダメだっていう、お祭りでこの人はトラブルを起こすんですね。お祭りというのはお父さん、そういう特に屈強系お父さん、出番がないわけですね。なんかいやいや静か、楽しんでくださいよと周りの人は言うんだけど、楽しめないわけです。彼ができることは戦いに行ったり芋見張ってたり、とにかくこう何か生産的なことなわけですよ。そのレスリングで相手倒すとかそういうのは得意なんだけど、じゃあ なんかリゾート地みたいなところ、リゾート地って言ってもあれなんだけど、日陰のいいところに行ってココナッツミルク飲んでてくださいっていうことになると、いや楽しいよねって言いながらすっごいつまんなくって、無駄に息子とかを叱りつけたりして、祭りの時なのに大声を出すと何事だとか言われてトラブルになっちゃうわけですよ。要するにそれが、しかもおこんこはもう族の中でも偉い方だから、お前ぐらいになってそんなことも分かんないのかみたいなこと言われて、妙に小馬鹿にされるわけですね。つまりこれって不正っていうものの難しさを暗に言ってますよね。脅迫的になりやすいわけですよね。いや、やるべきことやればいいんじゃないのってことになってくるんだけど、やるべきことはそもそも何のためにやってんのかっていう問題が残ってるというか、そこが母性的世界なんだけど、だから祭りの世界では女性が活躍するわけですよ。でそういうところがおこんこは楽しくないわけですよね。自分何やっていいんだかよくわからんということになって、なんかそこら辺をブラブラしていて、人々が挨拶にしに来てくれる、なんか本当に辛いわみたいになってしまうという、その辺がすごいこの人のバランスの悪さなんですけど、それは要するにお父さんがいけなかったわけですよね。お父さんがそういう、まあ、トラさんみたいな人なわけですよ。お父さんはそういう世界で一番相手にされないというタイプなんだけど、今回はそれが嫌で嫌でしょうがなかったからここまで慣れたんだけれども、でも足りないのはそのお父さん的な部分なんですね。そこのところに最後非常に嫌な形でですね、そのアルビノの人たちにつけ込まれて滅んでいくっていう、まあ悲しい話なわけですね。でこの話は本当にその何ていうのかな、結局のところ不正というのは相手より強い不正、まあこの場合の白人社会みたいなものですよね、が現れると、そっちは自転車に乗って銃持ってやってくるわけですよ。こっちは斧持ってやってるのにね。だからそういうより強い不正みたいなのが現れた時に、まあ、完全に虚勢的な話ですよね。ぶつかってやられてしまうみたいな、そういう話。その背景にはこう母性社会的なもの当然ありますから、そういうものというものとのこう兼ね合いの中でできているんだけど、それ丸ごと飲まれていくっていう意味でも、こ こう、なんちゅうのかな、まあ、自分の全人生かけてきたものが、あっさり崩壊させられるっていうのを見てなきゃなんないわけですよね。結局だから最終的には見ると。だけど今回は耐えられなかったっていう話なわけですよ。最終的には。眺めているということに。だからその直前なんですよね。その古老の人が言ったことは、自分は30何人も、愛する家族とか一族を、川に流したり墓に植えたりしてきたんだっていう、あれが非常に効いてくる感じがするんですよ。自分の全人生かけてきたものが目の前でこう流れていってしまうっていうのを、眺めているのが自分だったんだっていうことが、まあ、今後には伝わりきらないんですよね。非常になんか理不尽なものがあるって、まあ理不尽なんですけど、でその理不尽さっていうのがこの話の、まあ、全体的なトーンなわけですよ。だから私は思うんですよね。この種の人たちは結局このシングスフォールアパートでもすごく出てくるんですけど、占いに頼るんですよね。だってそうなりますよね。やっぱり占いと教訓に頼るんですよ。なんかこう鳩が何とかした時はこうしなきゃ、兆しですよねこれをね。でこれを非常にアルビノの人たちがバカにするわけですよ。なんでこいつらはこうこうこうだっていう質問に対してイエスかノーで答えればいいのに、鳩が何とかした時はこうたらこうたらだからそれはできないとか余計なこと言うんだみたいなこと言うんだけど、これが要するに合理的社会っていうものなんですよね。